皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーニーの時間です。パーソナリティ中野保です。世界の中の京都を見つめ、考える番組です。本日のゲストは、共同通信で、約30年以上勤務されて、定年退職、された坂武澄さんです。坂さんどうもありがとうございます。
はい、こんにちは、はい、よろしくお願いします。
坂さんは、ジャーナリストプラス国際平和協会というところの会長ですか。
はい、そうですね、はいはい、
でご専門がアジアの経済という
アジアの経済、特にアジアの経済の90年代は中心に取材してました。
はい、僕は実は先週ですね、アメリカのワシントンのブルッキンズ研究所が、東京で大きなシンポジウムですね、経団連ホールで開催されまして、で僕それに3日間連続でメンバーとしてですね参加させていただきまして、そのテーマがですね、アジアの変革と国際経済というテーマなんですね。で2012年のアジアというのは、ロシアも入れるとするとプーチン大統領が登場したりですね、中国も習近平体制に、変革かりつつあると。でこの12月の16日に日本で、衆議院選挙があって、19日に韓国の選挙があるということで、アジアが大きく変革するんですけれども、このような状況の中で坂さんは経済の側面から見てどのようにお考えでしょうか。
90年代まで日本が、世界第2位の経済大国としてやってきたんですが、日本は残念ながら経済成長がずっと止まってまして、1990年から、少しも増えてない、逆に多少減ってる、その間に多分中国は10倍ぐらいの経済力をつけてしまった。
そうですね。
で中国だけじゃなくて直近で言うと、例えば、アジアの経済はどんどん良くなっていったんですけど、フィリピンはダメだ言われたのは、この直近ではですね、最近フィリピンがいいんじゃないかというようなことでですね、もちろんビルマも、改革開放に乗り出したということで言いますと、もうほとんどのアジアの国がですね、成長路線に乗ったということで、それぞれね、規模、日本は1億2000万ですけど、例えばフィリピン7000万とか、ベトナムもそうだし、同じぐらい、ミャンマーもそうでしょ。だから日本に匹敵するぐらいの人口規模があると、日本で例えば500万台車を売れるっていうことは、そういう国で将来豊かになったら400万台売れるっていうことになるわけじゃないですか。
そういうことですね。
日本の小型じゃなくて日本の8割ぐらいの国があといくつもできてくると、いうことが予想されるんですよね。そういうような時代に今差し掛かってると思います。
シンポジウムでもちょっと言われたんですけれども、TPP 今いろいろとですね議論されてるんですけれども、自由貿易、今おっしゃったようにアジアはすごい市場がマーケットがあると。で TPP なりでですね、アメリカが推進する自由貿易の一員としてですね、そこに日本がそのフレームワークに入ることによって、今おっしゃったようにアジアが伸びてるんで、そこで日本の技術力もですね、車もですね売ることができると。ということはやっぱり自由貿易が進めば日本にとって大きなメリットがあるということでしょうか。
もちろんそうなんですが、じゃあ誰とやるかということが結構課題なわけですよね。誰と組むかと。その前の鳩山政権の時はアジア、東アジア共同体といって、
ありましたね、
言ったんですね。でこれは90年代から日本は模索してきた部分で、それが発展的に、実はAPEC という経済のまとまりになっていることは確かなんですよね。で TPP っていうのはそれマイナス中国っていうイメージなんですね。
そうですね。
でこの巨大な国の中国をどうするかっていうのが、これからアジアの国にとって、世界にとってですね、重要なこの鍵を握るんだと思います。
日本の考え方はアメリカにつくのか、日本はアジアの一員であるから中国につくんかと、二者択一みたいな考え方があるんですけども、僕はちょっと違うぞ と思うんですけれども、いかがでしょうか。
それはですね、20世紀ずっと、まあ日本が抱えてた問題だと思います。明治維新以降ですね、うん、脱亜に入王という、うん、議論とですね、うん、いやアジアに着くべきだという議論があって、うん、はい、当時は脱亜をしたんですね、はい、それで、まあ、日本の経済成長っていうがうまくいったのかどうか、アジア側についてればどうなったのかは分からないんですが、
はい、
あのたらればは歴史ではありえないことなんですが、うん、結果的に日本はアジア側につかなかったということなんですね、うん、けど潜在的にアジアの中から貧しい時代も日本をアジアに向けというこのラブコールというか宗派はずっとこう投げかけられてきたような気がしますね。
マーティルのルック・イーストポリシーとかも
そうです
ね、まさにそうですね。しかしその冷戦構造というか、まあ、89年90年まではですね、やっぱりその資本主義か社会主義かということでですね、日本はアメリカの共産主義封じ込み政策の一環としてアメリカについたことは間違いないと思うんですね。しかし貧しいアジアと言われたアジアが今豊かになってきてますね。そこで市場ができてきたと。
そう
です。でね、やっぱりね、考え方をやっぱアジアの一員である日本として何をしなければいけないということをですね、考えるべきかなと思うんですけども、
そこが非常にあの難しい選択肢になってて、今度 の総選挙でも多分それがあの TPP っていうのは一つの大きな争点になってると思います、
うん、
で多分民主党の中にも2つあると思いますし、自民党の中にもあると思います。ただじゃあアメリカで、あの実はその100年前ですね、振り返ってみると、うん、
はい、
実はあの日本が大陸進出していく中で、アメリカにつく、イギリスにつくのかロシアにつくのかという議論があったんですね、
はい、
だから日英同盟っていうのを結んだんですけど、結果的に例えばあの伊藤博文さんはもう首相を辞めてたんですが、圧倒的にロシア派だったんですね。ね、うん、で その時もあの多分どっち取ればいいのかと、その、まあ、朝鮮半島をめぐってですね、極東でその、まあ、陣地の取り合い合戦があったんだけど、その、まあ、極東を狙っていたその張本人であるロシアと結んだ方がいいんだという考えももちろんあったわけです。だからまあ、選択肢として結果的に日本は英国を取ったんですが、それがロシアとの戦争に結びついてしまった日露戦争と、
そうですね、
という結果、それが良かったのか悪かったのか分かりません。だけどそういうことがどっちにつくかによってですね、日本の今度の21世紀 この方向がやっぱり大きく左右される、
うん、おっしゃる通りですね。あの日本は日英同盟ということで英国と同盟を結んだからバルチック艦隊を破ることができたと、まあ、歴史はそういうふうに言ってると思うんです。でここで現在やはり日米同盟というのがあるから、それを絆を強くすることによって、アジアからあまり舐められないと、まあ、舐められるといったら表現おかしいですけれども、尖閣の問題、竹島の問題、北方領土の問題にしてみても日米の関係が、まあ、では総理の時代からで少し悪くなって一枚岩でいかないようになった、日米関係が。だから周辺諸国はそこに空洞ができたんで、いろんな日本に対して干渉してきたという見方もあると思うんですけどね、
うん、まあ逆の見方もあってですね、うん、もし100年前に日本が110年前ですね、うん、ロシアを選択肢してたら、
うん、
ひょっとしたら満州を ロシアと平和裏に開発するなんていう発想も出たかもしれないわけですね。
かもしれないですけどね。
まあ、たらればなんですけど、うん、つまり日露戦争は起きなかったと、例えば、
うん、
いうこともあり得るし、うん、その長くちょっと中距離のスパンで言えば、
うん、
ロシア革命も起こらなかったかもしれないと、
うん、
まさにその、明石少佐でしたかは、レーニンに接近してですね、
うん、
後ろからそのツアーの、体制をですね揺るがすようなその謀略工作をやってるわけですよ、うんうん、で大変なお金もそっちに流れてたと。 で、まあ、ロシア革命はそれからの、十数年後に起きるんですけど、その時に、国内がですね、揺らがなかったらツアー体制はですね、維持してたかもしれないということもあるわけです。
ありますね。
ですから、国際関係っていうのは、一国だけの問題だけじゃなくて、その相手国の体制をもですね、揺るがすようなことがあり得るんだと、
おっしゃる通りです。国際関係論というのは相手国とのケミストリーというか相性で動いていくんですね、相手との。で、当時の日本というのはドイツもにもですね、フランスにもいろんな、アメリカにもロシアにもいろんな国との関係を持とうとしましたね。軍事とか医療もそうですし、非常に多様性に富んだという多角的な選択がなされたんですね。まあ、うまくいったかどうかっていうのは、まあ、戦争で負けたということはうまくいかなかったと思うんですけども、第二次世界大戦に関しては。昨日晩さんとちょっとお酒飲みながらですね、面白い話出ましたね。僕は日本はアメリカにつくかアジアにつくかという考え方よりか、むしろ、ドイツと日本の産業構造が非常に似てると。で、ヨーロッパである意味では、特にユーロが比較的弱くなったんで、ユーロ貨幣ですね、ドイツは日本と似た産業構造を持っているドイツは、輸出として非常に伸びて、まあ、良くなっていると。で、為替レートがヨーロッパの場合弱くなったけれども、円の場合はもうドル、ユーロに対しても非常に一方的に強くなって、日本の輸出産業は大きなダメージを受けていると。したがって日本はヨーロッパとの関係をもう少し強化したらどうかというような話をしたんですけれど、いかがでしょうか。
そうなんですね。私、国際平和協会というのをやってまして、それは香川豊彦が作った団体なんですが、はい、1945年からもう戦争をしないために国境なき社会、つまり世界連邦を作ろうと、はい、こういう構想だったんですね。で、EU っていうのはそういう意味では局部的な世界連邦の小さな形だと。国境をなくして労働力の移動も一緒にする、自由にするし、共通の通貨を作ってしまったことによって、その為替変動によるですね、貿易の不均衡というのも、もう存在しない、例えば高知県なんて私が今住んでるんですけど、はい、まあ言ってみれば財政的にもギリシャみたいな国で、国の援助がなければやっていけないと。
そうですね。
ね。で、日本から、というか高知からですね、労働力は未だに、大都市に出ていくわけですよ、高知で食えないから東京で食おうとか大阪で食おうっていう発想、じゃあギリシャの人たちが今できることはドイツ行って働くと、ね、それは、国境がないからできると、で、そういうことが現実に国境をなくした EU によって起きてると、じゃあその世界連邦のミニ版である EU に、じゃあもし日本が手を挙げたら欧州はどういう反応をするんだろうっていうのが非常に僕今世界連邦をこう考えている中で考えていることなんですね。
非常に僕は面白いなと思ったのは、とりわけ、為替の面からいくと、ドルに対して、日本円は非常に強いけれども、ユーロに対しては今、110円近くで105円とかそうですか、5円とか、まあそうですね、ドルに対しては80何円ですね。もともとドルとユーロの関係でいけば、ユーロの方が強い時もあったり、弱い時もあったりしましたね、ユーロができた。
ユーロができた頃は、まさに、1ユーロが100円とかそういうことで、逆に、
ドルに対して、
円に対して、
そうですね、
1ユーロが100円とか、そういう記憶があります。
ということは、
今の方がユーロ安になってるということなんですね。それで、もし、ユーロがなかったらですね、ドイツもマルクという通貨、単一通貨で、日本と同じようにですね、はい、極端な通貨高を余儀なくされてたと思いません、
思います。だからドイツは非常に頭がいいのは、ベルリンの壁が崩壊してですね、西ドイツ、東ドイツが、まあ、西が東を吸収するというような形になったときに、ものすごくやっぱお金がかかると。その時やっぱり、サッチャーなりですね、あるいはフランスのミテランでいいんですかね、そういうところがやっぱり協力してドイツを助けたと。で、それを時を経て見てみると、ドイツが一人勝ちというんですかね、特に輸出産業強い、まあ、付加価値の高い産業を持っているドイツはですね、為替がどちらかというと輸出産業に有利な方向に動いたから、ドイツは非常に得をしていると。 だからそのドイツと日本が組むということはですね、僕はあの原発の問題にしてみても、ドイツと日本、日本もそうですけども、原発反対派が非常に増えてきていると。ドイツというのはヨーロッパで一番原発反対している国であると。で、戦争に負けた国であると、先の。で、付加価値が高い、ベンツにしてみても、トヨタの車にしてみても、非常に構造が似てますね。そこと手を組むことによって、新たな、二者択一でない、アジアかアメリカでない、新たな、方向性が出てくると思うんですけども。
そうなんですね。その、EU というのはヨーロピアンユニオンと言うんですけど、その、そこに、じゃあ、今、あの、トルコが、入りたいと、
うん、
でもしトルコが入ったらトルコはアジアですから、
アラブみたいなもんですよ、
ね、そうですね、海峡都で、
うんうん、ユーラビアとかみたいな、ね、多
分日本以上に輸出性の、高い
国
だと思いますね。でそういうとこが入れるんだとしたら日本はどうして入れないんだと、例えば、
うん、まあヨーロッパという、いやミドルイーストからですねウエストと分かるとすると、まあそこの地理的なジオグラフィック的な問題ありますけれども、まあだから国際情勢の大きな変化とかイノベーションの発達から見ると、まあいろんな見方をですね、視点を変えていく必要があると思うんですけども、
まさにここで入ったらですね、
ちょっとバンさんここでちょっとブレイクとしてですね、だいぶ時間経ってきましたんで、いつものように、ブレイクとしてここでハワイのノシアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは坂武澄さんです。坂さん、前半、アジアの国際経済から、ヨーロッパと日本が、もう少し関係を強化することによってですね、現在のパラダイムであるアメリカ、日米関係、あるいは中国、日中の関係、尖閣諸島の問題も含めて、そこから新たなですね、多角的な視点で、もっと日本という国を見られると。実はそれは戦前そういうことを実際行ったというようなお話してたんですけれども、引き続きその日本とヨーロッパの関係を強化することによって、どういうメリットがあるかということで進めていきたいと思うんですけれども。
高等無形かもしれませんが、
はい、
もしに EU が日本に入ったら、ドイツと同じに、その為替メリットを十分に享受できることになると、ことになりますね。
そうす
ると今の、その、為替水準というのは無視できる。と、
うん、
いうよりか、もうあとドルしかないわけですから、相手が。だからほとんど為替というものが世界経済に対する影響として、為替で儲けたりすることができなくなると。
そうですね、
今膨大な資金がですね、為替の投機に使われていると。
その通りですね、うん、
それがまずなくなるだろうと。つまり昔は金とか銀が基軸通貨だったわけですから、例えば1ドルは1円だったわけですよ、つまり呼び方が違うだけで、通貨単位は同じだった、 それがずっと重視経済が発展していくうちに、単なる紙っぺらになってですね、ただ印刷すると、うん、今のドルがそうですね、うん、そういうそのことを乗り越えることがまず一つできると。それからその多分 TPP なんていう議論はまずなくなると、うん、と日本がもし入ればですよ。それはものすごく大きいことだと思いますね、うん、そうすると一つ その争い事が、まあ、TPP もそうなんですけど、まあ、言ってみれば大恐慌の後にブロック経済が発達したと、うん、それで右翼が台頭したという、それで戦争に行ったという歴史がありますね、うん、今もそれに近いような状況があるわけですね。経済のリーマンショック以降のですね、経済後退で各国の金融財政がもう破綻しきっていると。でアメリカは10年に一遍大きな戦争をやると、そろそろこれでみたいなこともないとも限らないと。そういう中で紛争の種が、大きな種が一つ増えるというのはその貿易問題だと思いますね、うん、だからそういう意味で後頭無形かもしれないけど、日本がユーロに入れば一つの、グローバルな意味でのその紛争の種が消えると、
うん、いや非常に面白いと思います。まず今おっしゃったようにですね、為替で儲けてるそういう組織が多すぎると、ギャンブル経済で実体経済の何十倍ということで、そういうギャンブル性が増えてて、で日本がユーロに近くなって、例えばドルと 50% ユーロと 50% みたいなですね、日本がその両方とも半分半分で対応していくことによって、なんか面白いことが出てきたりですね、あるいは当便税というふうに言われて、為替なりですね、まあ、ギャンブル性の経済のところに為替で税金をかけることによって、地方税、以上のですね、国税入ってくるお金以上のものが為替のそういう当便税で日本に入ってくるという計算もあるんですね、
うん、そういうのを作ろうという動きもありますね、う
ん
う
ん
う
ん、だからそれと並んで一つみんなが今なんていうかな、消費税の問題とかみんな言ってますけれども、しかし僕もっと大きなところで、これほど日本円を弱くする方法、デフレからインフレに持っていく方法っていうのはいろんな方法があると思うんですね。強くするのは難しい、弱くするというのはそれほど難しくないように思うんですかね、貨幣を、
まあ、弱くするということじゃなくて、まあ、非常に今為替投機によって日本の円が高くなっているということですね、うんうん、もう一つ言いたいのはですね、まあ、領土の問題ですね、はい、じゃあ仮にですよ、日本が EU の一員になったら、じゃあ尖閣列島とか竹島はどういう位置づけになると思います？
日本がいやだけど
仮にです、
いやそれは僕は明確で、国家主権とですね、リジナルな EU とかの共同体とは別だなんですね。国家主権でいくと全くその領土問題とは別問題であってですね、そこは国際法上ですね、あんまり主張の仕方ですけれども、それはあんまり関係ないと思います、ね、
例えば領土を、うん、じゃあ EU に委ねると、
ああその尖閣とかそういうところですか、日本が持っている領土ですか、
紛争地ですね、うんうん、そもそも EU ができたのが、うん、その紛争地をどうするかというとこから発生しているわけです、
う
ん、
そうですね、
つまりドイツとフランスの間の国境地帯 の、うんうん、鉄鋼とか、石炭がたくさん取れる地域ですね、この争奪をめぐって200年戦争してたわけですよ、うん、ところをやめようと、うん、という戦後ですね、シューマン、フランスのシューマン外相がですね、言い出して世界中が驚いたわけですよ。もうこれはフランスが取らないと、今回は、うん、その前は、取ったんですよ、第一次大戦で取り返してですね、それをそのドイツがまた、ヒトラーが取り返してみたいなことをやってたわけですね、うんうん、だからそういうその発想に戻ればですね、じゃあその尖閣列島とか竹島の問題、まあ、北方領土もそうですけど、をどう解決するかっていうのは、一つそういう大きな、もう少し大きなこの国家の上の枠組みですね、うん、にその領土の主権を委ねてしまうというのも一つの発想ってあります
。ウェストファリア条約って、まあ、国家主権というね、17世紀のそこから国家主権中心である考え方から、本当はアメリカとヨーロッパとアジアという三極体制の中で考えていく、その三極体制の中で日本というアジアの一国がヨーロッパと密に 結ぶ、それアセムというのがありましたね、ヨーロッパと アジアを結ぶとか ARF とか、
アセムはあの東南アジア諸国、
東南アジア諸国ですね、まあ、そこにアセムプラス3ということをいけば、まあ、入ってくるんですけどね、そのヨーロッパは中国インドの大きな市場を狙っていると、アメリカも中国インドの市場を狙っていると、で日本が、例えば東洋につくか西洋につくという考え方だったときに、僕は、アメリカで研究してて、インドあるいは中国の優秀な研究者と会って、感じたことは、彼らこそ非常にアメリカ的であると、優秀な、だからアジアにつこう中国につこうと言ってる日本はなんか限りなく、なんとなく今 TPP の問題してみても、アジアの他の国々に比べて非常に保守的な感じがして、保守的のは反アメリカ的なですね感じが強い国でもあるかなと思うんです、一方見れば、
うん、というよりかこの20世紀というか、うん、20世紀の末にその、冷戦構造が壊れて世界の体制が変わったにもかかわらず、日本国内だけはずっと冷戦構造のまま来たわけじゃないですか、うん、あの頭 の考え方が ね、
そ, うですね、
だからそこら辺であの切り替えが全然行われてないんだと思います、うん、つまりヨーロッパは、それ以降ですね、EU に向けて、統合がどんどん加速して いくわけですよ、うん、だから価値観どんどん変わっていくわけですよ、労働市場も完璧に自由なわけで、通貨も一緒だと、うんうん、そういうのは日本国内ではずっとにこのフリーズしたままっていう印象があるんですね。
うん、確かにそうですね。
多分逆にその東南アジアが先にやっちゃおうかもしれない、通貨統合とか市場の開放っていうのは、うんうんうん、そうするとちょっと言い方変ですけど、まあ世界的に、経済的にもですねリーダーだった日本がですね最後尾につくと、うん、その新しい 新秩序を作るにあたって、うん、これは悲しいことじゃないですかと、
うん、まあ、悲しいですね、日本という国を世界の中の日本というと見たり、まあ、この番組は世界の中の京都なり日本を、語り考える番組ですけれども、まあ、TPP 一つ取ってみても短期的に見れば日本にマイナス面があるんですけれども、この、グローバリゼーションが進んだ世の中、イノベーションのおかげでほっといても人物金という自由化が進んでいきますね、誰が考えても長期的に見たら安全に自由にパテントも自由にできたり貿易も自由になるという方向に向かうと思うんですね。それにいくら、抵抗しようとしてもですね、短期的には良かったも中長期的には違った側面になっていくと思うんですけどね。
日本でね象徴的なのはね、多分外国のものが、日本の市場にない、あ、日本って国内市場にない多分唯一の国じゃないかと、世界で例えばコルゲート歯磨きなんていうのは世界中で売ってるのに、うん、日本だけ売ってない、うん、みたいなことって象徴的にあるわけですよ、
うん、ありますね、
うん、ね、で世界のビール、うん、今はもう国産ビールしか置いてないじゃないですか、コンビニでも、
うん、まあ、世界のビールで未だに、
こんなに為替が安いのに ね、うん、そうですね、どうしてドイツのビールが入ってこないのと、うん、
国民は全然為替の円高の恩恵を受けてないですね、マイナス円高 の、 恩恵をね、
じゃあメルセデスが2割安くなったとか3割安くなったって話ないじゃないですか、う
ん
う
ん
う
ん、本来もっと安くなるべきなんですけどね、
できるはずなのをしてないと、
うん、そうですね、ですね、本日のゲストは、共同通信で長く勤務されました、それまして、あの国際平和協会の会頭で会長であります、伴武澄さんでした。伴さん、どうもお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。